こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。と今日のよもやまはですね、やっぱり大阪の話ですね。先週富山にいる母親と大阪で合流して4日間ですね、大阪に滞在してきました。で、母親の方は2泊だけして富山に戻って、で、僕はその後また2泊ですね、単独で仮説の読者の皆さん、大阪で会える方ですねとお茶会をしたりとか、あとは小学校時代の友人と神戸であったりとかしてきました。で、今回の大阪で一番良かったのは、まあ、お茶会ももちろん良かったんですけど、こうインパクトがあったというか、すげー楽しかったの、吉本が楽しかったんですよね。2日目の午前中に母親を連れて難波グランド花月に行ったんですけど、実は考えてみるとこれが難波お笑いは初だったのかな。で、2時間半結構たっぷりあったんですけど、笑い疲れたというか、本当に楽しかったです。本当にシンプルに楽しかったですね。で、出演者の名前をこうチケット買うときに見たときは、なんか地味かなと思ってたんですけど、いやいや、んなことはなくてですね、実際は本当にみんな面白かったです。テレビ出てない人にもこんな面白いんだなっていうのはすごく思いましたね。で、また行きたいななんて思ってるんですけど、これに味を占めてですね、東京でもまた寄席とか行きたいなっていうふうに思いました。特にナイツですね。まあ、寄席なんかわかんない。浅草演芸場かな。ナイツ好きなんですけど、ナイツもぜひ見に行きたいと。東京にいるうちにですね、それこそ、こう、いつでも行けると思ってると行かないもんなんですけど、僕の場合はもう、東京を離れるかもしれないので、今のうちにっていう気分が出ています。で、今回、こう、舞台ですね、ライブで見て思ったのが、漫才とか新喜劇はテレビとか YouTube で見てるんですけど、やっぱり生は違うなというふうに痛感しました。で、最近は、こう、Zoom っていうツールが便利で、セッションもセミナーも、それこそお茶会とかのイベントもオンラインでばっかりやってるんですけど、もうたまにはこうリアルな場で、セミナーとか、それをするのも必要だなっていうふうになんかちょっと反省したというか、増やしていきたいな、実際に会える場ですね、を増やしていきたいなっていうふうになん思いました。で、実際お茶会に来てくれた方々も、初めましての方も結構いらしたんですけど、それぞれ生酒井が見れてよかったとか、実際に話ができてよかったなんていうふうに言ってくれたのは、やっぱりリアルな場だからかなというふうに思います。そういう力ってあるんだなと。ので、まあそうした機会ですね。交流会とかもですけど、そうしたイベントがあったらぜひ参加していただければと思います。まあ本当にリアルだとなかなか場所とか時間とか会いにくいんですけど、まあ画面越しでもね、実際に話をしてみると、結構僕の雰囲気とかも分かったりするんじゃないかなと思います。で、今日の質問です。通訳学校の勉強して3年ほど経ちます。そろそろ働きたいのですが、社内通訳の募集は経験者ばかりで応募もできません。展示会の通訳はしましたが、頻繁にはなく、なかなか実践できません。どうしたらよいかよくわからなく、アドバイスをいただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ご相談ありがとうございます。まあ、これはあるあるというか、そうですよね。通訳者の門っていうのは、とにかく入り口が狭く見えるというか、そもそも見えないというかね。経験がないから早く経験積みたいんだけど、募集が経験者ばっかりで、じゃあどっから始めたらいいんだということは結構皆さん感じるんじゃないかなと思います。で、この方の場合なんですけど、通訳学校に通われているということであれば、そこにもヒントや糸口はあるんじゃないかなというふうに思います。まず考えやすいのが紹介ですね。こう誰かに紹介してもらえれば、条件の緩和っていうのはされやすくなります。この人、条件には合ってないんだけど、一度話を聞いてくれないかっていうふうに言ってもらうとかですね。で、例えば僕が通訳コーディネーターとして仕事を依頼している通訳者さんから、そういうふうに私の知り合いでこういう人がいるんだけど、実績ないんだけど、話を聞いてくれないかっていうふうに言われたとしたら、じゃあっていうふうに喜んで話を聞くと思います。で、お話をしてみて大丈夫そうというか、まあ応援したいなっていうふうに思うんであれば、なんとか、こう、最初の仕事ですね、をお願いできないかなっていうふうに考えると思います。なので、今、通っているんだとすれば、通訳学校の先生ですね、に相談できるような方いないか見回してみてください。もちろん、そのために、相談するためには、普段の、こう、授業の姿勢とか、その先生との関係作りっていうのも意識していく必要はありますよね。あとは、通訳学校はエージェント機能を持っていることもあると思いますというか、ほとんどそうじゃないかな。サイマルも ISS もインターもそれぞれエージェント機能を持っているはずです。だとすると、そのエージェント模様の登録を、通っているうちにしておくというのも一つですね。あとは、エージェント部門の通訳コーディネーターさん、これ、一人でもいいので、誰かと定期的に連絡を取ったりして、人間関係を作るっていう努力をすればいいんじゃないでしょうか。 通訳コーディネーターも人間なので応援したい人もいれば、まあ、そうでもない人もいると。で、自分が全く知らない相手よりも少しでも知ってる人を優先したくなる、応援したくなるっていうのは人情なので、ぜひ自分を知ってもらうように働きかけてみてください。で、またこれは紹介の話に戻るんですけど、今紹介してくれそうな人が思いつかないというのであれば、これからそれをしてくれそうな方と関係を作っていけばいいんじゃないでしょうか。で、これは相手が通訳コーディネーターだけじゃなくて、スクールの講師とかも同じですね。どういう人と知り合って、どういう人が力貸してほしいなっていうふうにイメージしたとしたら、いかにこう近づいていくというか、関係を作るかっていうのを考えてみてください。あとは切り口は違いますけど、実績がなくても OK が出るケースもあります。どういうことかというと、実績、どんな実績をお持ちですかっていうのは、要はこう手っ取り早くあなたに依頼して大丈夫な根拠を見せてくださいっていうことなんですよね。であれば、実績がないであれば、こう実績に変わる何か、私大丈夫ですよ、ちゃんとお仕事こなせますよって伝えられる証拠というか根拠をたくさん揃えてみるというアプローチを取ってください。で、ない実績は作れないんですが、そこは割り切っちゃって、実績はないんですけどこの仕事はきっちりこなせます、なぜならこれこれこれこれこういうことをやってきたからです、こういう資格を持ってるからですっていうふうに証拠根拠を出すという感じですね。すごい極端に言うと、フリーランス通訳者としての実績はないとしても、みずほ銀行でなんだかんだ英語を使いながら10年勤めてましたっていうふうに言うんであれば、みずほ銀行の案件だったら実績がなくても依頼しても大丈夫かなっていうふうに思える、そういうことですね。そういうふうに私大丈夫ですの証拠を集めまくってみてください。ここには多少のこじつけみたいなのも入ってくるかもしれないんですけど、まあ何でもやりますとか熱意とかだけで根拠なく頑張りますって言ってる人よりはよっぽどいいかなと思います。で、どんな通訳者でもですね、最初は実績がない状態から始めるしかないのは通訳コーディネーターだって分かっています。僕も手配する側でしたけど、いつもこう実績3年以上とか書きながら、経験ない人どっから入るのかなみたいなことは思っていたので、相手だってそれは分かっています。ただリスク、お仕事としてリスクは取りたくないですし、クライアントの要望もあるし、募集条件というのは最初は厳しめに設定したりもしてますが、その応募者、候補者がいなかったら条件だって緩和されます。例えば5年って言ってるけど、5年がいなかったら3年になったりとか、極端なし、もう実績がなくてもいいかっていうケースもありました。で、そういう時にいかにそういう情報をもらえるかとか、あとはさっき言ったように、この人ならクライアントに条件緩和を相談してみようかなっていうふうに思ってもらえるかっていう努力ですね。もっと言えばそういう戦略が必要なんじゃないかなと思います。通訳学校に行って卒業して通訳スキルをそれなりに身につけたら通訳者としてデビューできるかっていうと、そんなことはないっていうのも皆さん分かってるはずです。だとしたらもう世の中は通訳者で溢れまくってて、特に飽和していると思うんですけども、実際は通訳学校に通って通訳の勉強をしっかりして真面目に頑張って修了したと、それでも通訳者としてデビューしてないとか仕事が十分にないっていう方がたくさんいるっていうのは、これもお分かりだと思います。事実としてあります。じゃあそこは何なのかということですね。そこに僕はやっぱり戦略っていうのが必要なんじゃないかなと。ビジネス戦略です。どっかの会社があったとして、御社の戦略とか、これからの方向性はどういうふうにしていくんですかって言われて、いや、あんまないですけどって言ってるところが、うまくいくかっていくわけはないですよね。通訳者とか翻訳者も一人ビジネスですけど、やっぱりビジネスなので、そこら辺を、こう、目線ですね。戦略という目線とか、マーケティングもそうですし、っていうのを持っておかないと、通訳勉強した、翻訳勉強したけど、みたいなね。結局仕事はしたことありませんみたいな状況になっちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日のまとめです。1つ目、紹介は強力な手段です。紹介してくれそうな人を見つけて、関係を作っていくのと、で、ただそれ以上に大事なのは紹介してもらえる自分自身であるということかなと思います。自分が逆の立場だったら紹介したくなる自分かどうか、ここをちょっと考えてみると、普段の行動とか言動とか意識的にできるんじゃないかなと思います。2つ目、通訳学校に通っているんであればその環境を最大限活用することをお勧めします。講師の方とかエージェント部門のコーディネーターさんとかにしてみると、ある種生徒さんはお客さんでもあるので、そうした立場のうちにアプローチすることをお勧めします。 で卒業してから数年経って、あの時もっと質問しておけばよかったとか、あの先生と関係があればとか、登録しておけばよかったなんていうふうに後悔する声もいろいろ聞いてますので、今のうちというふうに思ってください。3つ目、実績がなくても代わりになる証拠や根拠をたくさん揃えてみれば、そこで OK になる可能性もあります。でこれは普段から証拠とか根拠は意識して集めておいてください。以上、今日のご相談に関する僕なりの回答でした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。聞いていただいてありがとうございます。それではまた来週。